民事訴訟法第9問2022年8月16日火曜日問題 X は Y に絵画を売り渡したが Y は代金の支払い期日になっても代金を支払わなかった。そこで X は Y に対して代金1000万円のうち一部と明示して600万円の支払いを求める訴えを提起した。以下訴訟1という。一方 Y は X に対する400万円の貸金債権があるとして X を被告とする別訴を提起した。以下訴訟2という。 X は訴訟2において代金1000万円のうち訴訟1で請求していない400万円の代金支払い債権を自動債権とする総裁の公弁を提出した。以下本件総裁の公弁という。1本件総裁の公弁の適用性について論じなさい。2訴訟1において X の請求が500万円の限度で認められこの判決が確定したとする。訴訟1の判決確定後に本件総裁の公弁が提出された場合における本件総裁の公弁の適法性について論じなさい。回答。第1設問1について。縦1、本件で X は訴訟2において訴訟1における一部請求の残部である400万円を自動債権とする総裁の公弁を主張している。縦2、そもそも数量的に過分な債権の一部を他の残部から切り離しその一部を独立の訴訟物として主張することができるか否かが問題となるも、その旨の明示を条件として肯定すべきである。私権訴訟の必要性がある一方で明示があれば被告への不意打ちの危険を防止することもできるからである。縦3、本文では訴訟1において代金1000万円の一部であることの明示があるからその訴訟物は訴求した600万円部分に限られる。そのため総裁の公弁に供した400万円の残部に規範力が及ぶことはなく、114条1項総裁の公弁が認められたとしても規範力の矛盾抵触の恐れが生じるわけではない。もっとも審理の重複が生じることは避けがたく、応訴を強いられる被告や裁判所に負担となる。また債権の一部と残部とで異なる判断がされ事実上の判断の矛盾抵触が生じる可能性も否定できない。以上からすれば二重起訴の禁止142条の趣旨が妥当すると言わざるを得ない。しかしながら一方で総裁の簡易決裁機能担保的機能をできる限り保護すべきである。また上記のように規範力の直接的な矛盾抵触は生じないのだから142条の想定する例外は間接なものにとどまる。そうだとすれば総裁の上記機能を重視した解釈を取るべきである。そこで債権の分割行使をすることが権利の乱用にあたるなど特段の事情の損しない限り残部を総裁の公明に供することは適法と解する。3、本件では X による債権の分割行使が権利乱用にあたるという事情はない。縦4、従って本件総裁の公明の主張は適法である。第2設問2について。縦1、設問後段では訴訟1において X の請求が500万円の限度で認められこの一部任用判決が確定している。縦2、この場合上記のように規範力は訴訟物たる600万円の部分にしか及ばないから残額の400万円の支払いを求めることが規範力に抵触するわけではない。しかし前訴の一部請求において一部任用判決が下されたのであれば残部は存在しないと考えるのが自然である。当該債権全体について弁論を尽くし審理も債権全体について行われたはずだからである。そこでこのような場合に一部請求の残部について別訴を提起すること、あるいは別訴で総裁の公弁として主張することは実質的には前訴で認められなかった請求または主張を蒸し返すものであり、前訴の確定判決によって当該債権の全部について紛争が解決された後の被告の合理的期待に反し被告に二重の応訴の負担を強いるという強いるものというべきである。したがって前訴の一部請求において一部任用判決が確定した場合、一部請求の残債権を根拠に総裁の公弁を主張することは特段の事情のない限り審議則2条に反し不適当であると解する。縦3、本文でも X の本件総裁の公弁は特段の事情がない限り不適法である。以上。